FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日はとても素敵な女性にお越しいただきました。静岡里山留学代表の天野民子さんです。おはようございます。
おはようございます。
天野さん、いただいた名刺、
はい、
緑の山を背景にした学校があり、
はい、
そして、山間地の振興×原体験教育、静岡里山留学って書いてありますが、
はい、
さあ一体どんなことをやってらっしゃるんでしょうか。
はい、里山留学というのは全国的に言うと山村留学っていう言葉の方が一般的に使われています。
あ、聞きますね。はい、
どういうことかというと、子どもたちを、緑豊かな自然な地域に、1年ないしはそれ以上、転居して、住民票も移して、で転校してそこの学校の生徒になって生活をするという制度になります。
よく言うその短期のものではなくて、あるいは夏休みなどを利用してちょっと行くということではなくって、もう本当にそこの子として暮らしていくってことですか。
はい、そうです。
これはどのくらいの長さ、期間っていうのは決まってるんですか。
ですね、全国的に基本的にはまず1年です、
年度っていうこと
ですか。はい、年度ですね。はい、4月スタート、3月に終わるというのが一般的です。
はい、
それには多少意味がありまして、受け入れ側の地域としても、学校のその先生の人数を決めるときにやっぱり生徒の数で、
はい、
はい、人数が変わるので、4月に始めるということは、生徒の数を確保できるというところがあるので、4月に始まるところが多いです。
行く子どもたちにしても、スタートから一緒にそのクラスで始まった方が居心地も良さそうですね。
そうですね。授業のカリキュラムもやっぱり関係してくるので、
そうですね。
はい、
いろんな教科書を揃えたりとか、あるいは必要なものを、用意していただくっていうので、もうその学校によって違いますもんね。
そうですね。やっぱり途中で転校されてしまうと無駄になってしまうし、途中から来るとなるとそれをまた新たに準備しなきゃならないので、やっぱり大体の場合は年度初めからとなります。ただ絶対ではないんですけれども、
これは全国的に結構やってることなんですか。
はい、全国では67市町村でやっております。
はい、
で、その運営主体というのが、一番多いのが自治体です。
ほうほう。
市町村の教育委員会が運営していることが一番多いです。その次に多いのは NPO が運営をして、自治体が協力とか、公園とか一緒にやっていることが多いです。
バックアップしてるってことですね。
そうですね。
はい、
全く その企業だけとか個人がやっているっていうのはないわけではないんですけれども、非常に少ないですね。
これ多分なんですけど、そういう個人がやるとか企業がやるっていうと、やはり公的な教育委員会として、判断に難しいところが出てくるっていうことがあるんじゃないですかね。
そういうこともありますね。
ね、
中には個人がやっていて、去年までは補助してもらえたんだけど今年からなくなりましたっていうケースもあったりするんですね。で、応募する側の親としてはやっぱりその公的なものが入ってもらっている方が、例えば何かトラブルが起きた時に安心というのもあって、どうしても応募するとすると、そういった公的なところが入っているところに応募することが多いです。
じゃあ全国にあるこの67市町村というのは受け入れてくれる箇所と考えればいいわけですか。
そうですね。ただ受け入れると言っても子どもだけで受け入れる場合と親子で受け入れる場合があるので、
全部一律じゃなくって全部事情が違うわけですね。
そうなんですよ。 それぞれのルールとそれぞれの受け入れ方で、さらに言うとそれぞれあのその留学生に対して出してくれる補助金があったりなかったり、
はい、
もっと言ったらその見学費用まで出してくれるとか、逆に全くなしで入学金まで取るよとかっていうケースもあるので、
はい、
本当にバラバラなんです。
へえ、時々ね、あの新聞になったりニュースになったりするのは交換留学で山の子が海に行って海の子が山に行ったよとか、
はい、
あるいは都会の子たちが来て、しばらくこちらでね過ごしたよとかっていうのはニュースになるんですけども、これ1年間普通にそこの地域の子として暮らすとなったらちょっとまた違いますもんね。
全く違いますね、
うん、
で実はですね、私の子供が現在長崎県に留学しているんです。
ほう、
長崎県といってもあの壱岐島という離島なんですけれども、
もうこれは古代の世界から有名なところですね
そうですね、古事記とか魏志倭人伝とかそんな話なんですけど、うん、あの私も行くまで知らなかったんですけど、あの壱岐島には1000以上の神社があるんですよ。
うわすご
まあ、そんな地域にですね、うん、実は行き始めてすでに1年半経ちました、
う
ん、で先ほど年度始めからスタートと言ったんですけど、壱岐の場合は年度関係なくいつでもあの入れるときは受け入れるよという形でやってくださっていて、私の子供も10月に見学に行って、うん、あの非常にこう相性がここはいいなと思ったので、うん、11月からスタートして、で、それがスタートしたときは子供たちは、上が中学2年生、
はい、
下が小学校4年生だったんですね、うん、で2人ともこの春に帰ってくるはずだったんですが、うん、上がですね、まあ、去年1年間中学3年生で受験どうするって言った時に、うん、最初は静岡に帰ってくるというつもりでいたんですけど、
高校生になる、
はい、あのこれから高校生になるために、どこで高校生になるかと、うん、で、まあ、普通に考えれば静岡に帰ってくるよねというつもりで私たちは準備していたんですが、
うん、一応その義務教育と違うところになってくわけですからね、
はい、だから、結局壱岐の壱岐高校にも、これまた、高校生の離島留学制度がありまして、
はあ、
その制度を利用して僕は残りたいというので、じゃあいいよっていうことで
下のお子さんは？
で下の子も6年生からは静岡の学校に戻ってくるはずだったんですけど、俺も残るってあれれみたいな
母びっくり
母びっくりです。本当行く前は嫌だったらね、うん、すぐ帰ってきていいよって言って出したんですよ、
うん、
まあそれはないなと思ったんですけど、うん、まさか
そこまで気に入って
そこまで残るとは思っていなかったっていうのがあって、
あそうか、はい、こっちから行きたいっていうことも選択肢にしているような、そういうお子さんをお持ちのうちっていうのも今は全国に多いってことですかね。
まず知られていないので、うん、非常に少ないとは思います、
うん、
時々あのテレビで紹介していたりするので見たことあるよっていう方は多くって、でそれを例えばきっかけに、まあ、キャンプだとか、うん、そういったちょっと自然体験教室っていうことはよくあると思うんですけど、
うん、
まさか自分の子供を1年間そういった手放してとか子供と一緒に田舎へ移住するという発想につながるっていうのはなかなかないみたいで、
とりあえず特に子供がまだ小さくて、それこそ今言った義務教育の間っていうのは地域の学校入れるのが当然で、
そうですね、
でまだその中で私立にするのか公立にするのかというような選択肢、
はい、
でどうもそれが合わないなっていう時にはそこから越境して他に学校行くって言った時のいろんな困難さ、
はい、
これ考えたら、ね、まさかそんなことができるとも思わないし、ましてや自分の手元からその小さい子を手放して大丈夫なんだろうかっていう心配とか、
はい、
全部考え合わせたらなかなか思いつかないですもんね。
そうですね、ただ私自身が割と子どもの頃にそういうそこまでではないんですけど、はい、近いような体験をしていたので、うん、あこれ面白そうっていうふうにすぐ思ったのと、
うん、
あとうちの私の子どもたちはちょっと勉強運動はあれれなんですけれどもお手伝いすごいやっ 出る子たちで、うん、もう小学校上がる前から上の子は料理なんかもできたんですよ。
生活能力が高いわけですね。
はい、生活能力が高いんです。ただそれって、うん、外で他人から評価してもらって褒められるようなところではなかったので、うん、他人からやっぱ受ける評価って子どもたちの自信の一つにつながるじゃないですか、はい、っていうかそれが結構大きいじゃないですか、子どもの自信って。
今すごい言われてますよね、その自己肯定感であるとか。
そうですね、うん、で私がいくら褒めてもやっぱり それ止まりなんですよ、うん、っていう中でそういうところが褒められる環境って多分他人と一緒にいないとないよなって思ってたんですよ。で、そのテレビで見た時に、あ、うちの子供たちここだったら活躍できるっていうのも思ったんです。
そっか、そういう考え方もありですよね。はあ、なかなか面白い角度からなんですけど、実はこうやって聞いてきて、それじゃあ天野さんがこの静岡里山留学をお仕事にしているかというと、そうではない。
あ、はい、違います。
これお仕事としてじゃなくって、
はい、
一つの、まあ、市民団体のような活動として、
はい、
今市民団体って言いましたけど、個人の団体で一人で団体と呼んでいいのか分かんないんですけど、市民活動として、
はいはい、
やっているっていうことなんで、今話の端々に出てきました、ご自身がどんな生活をしてそんな思いに至ったのかということも含めて、じゃあこの後伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡里山留学の代表天野民子さんにお話を伺っています。なるほど、今日は伺っていて、その名刺に書いてあった原体験教育というところ、ご自身の原体験にもつながってるんですね。
あ、はい、私自身が子どもの頃にそういった体験をさせてもらって育ったと。う
ん、何したんですか。
はい、小学校の4年生の頃ですね、うん、ちょっと1980年の初頭ですね、
はい、
私静岡海洋スクールという、はい、ヨットスクール、
清水に、
あ、はい、そうです。さすがご存知
ありますね、
はい、
お子さんたちが大勢集まってました。
はい、そこでですね、1週間伊豆の方へ子どもたち だけというか大人 と、
うん、
過ごしてまた帰ってきてっていうのが、春休み夏休み冬休みと休みの度にあるんですけれども、うん、そちらにですね10年間通い続けました。
女の子でなかなかそれはいないんじゃないですか。
そうですね、まあ、本当に男の子でもやっぱり数名です ね。そこまでずっと残っていたのは、
それは自分最初はまあ親御さんでしょうけれども、
いえ、最初から私がそのチラシを見つけて母にお母さんこれに通いたいって言って、最初ダメって言われたんですけど、絶対通いたいって言って頼み込んで通わせてもらって、
うん、何が良さそうだった。
一つはやっぱり親元離れるっていう、
はい、ずいぶん小さい頃から独立心の大きい子ですね。
っていうのと、うん、なんだろう、そういったやっぱ1週間のキャンプでその海でいろいろやれるっていうのが、
う
ん、まあ、その頃は、はい、スキンダイビングとヨットとカヌーを、はい、
うん、
あとはいろいろ天気図の書き方とかロープワークとか、うんうん、そういったことをね1週間学ぶっていう場だったんですけど、
うん、
それがすごく楽しくって、うん、小学生の頃は当然こう お兄ちゃんお姉ちゃんたちに、可愛がってもらってたんですけど、うん、中学生になってくるとリーダーを班長とか任されるようになってきて、
はい、
で今度高校生になるとアシスタントになるんですね。アシスタントになると参加費が半分なんですよ、うん。
はい、
で今度短大になったらインストラクターの扱いになりまして、うん、でインストラクターになったら、ただだったか給料もらったかちょっとその程度なんですけど、うん、やっぱそれがすごい自信にもつながっていて、
成長しているの自分でも実感できて、まさしくその力を社会に還元していくっていうことを体験したんですね。
そうですね、私も勉強も運動も学校ではちょっとアレレな子だったのではっきり言って目立たない子だったんですよ、
うん、
目立たないというか成績的には、
うんうん、
でどっちかというと脇役ばっかりやってるようなタイプだったので、
うん、
でそんな自分が別に嫌だったわけではないんですけど、うん、そうやって認めてもらえる場があったっていうのはその後の自分の人生には大きく影響したんだろうなっていうのは この年になってようやく感じてます。
あ、よくでもその合うものを見つけることができましたね、自分の力でね。
ラッキーでしたね、本当にたまたま見たチラシだったので。
うーん、よかったですね。
はい、
じゃあその血を受け継いでる子どもたちもその気になって帰ってこないわけですね
そうですね
これお子さんはそれじゃあもう一緒に静岡生まれですか？
いえ、子どもたちが生まれたのは、うん、2人とも沖縄で生まれてます。
なんでそこで？
ですね、私行きたいこととかやりたいことがあると
我慢ができない。
そうなんです、やっちゃうんです、
はい、いいと思います、そういう人生
で、30前半でどうしても沖縄、もうずっと20代後半から行きたかったんですけど、はい、ちょっとしたきっかけがあってもう今しかないと思って、うん、沖縄行っちゃったんですよ、うん。でまあ、それがきっかけで結婚して。
あ、沖縄でね。
はい、相手は静岡の人だったんですけど。
あら、それまた面白い、
はい。で沖縄へ行って生活をして子供が生まれて、で実は農業やってたんですね、
はい。
で、まあ、最初から農業ではなくて、子供が生まれてから何をやりたいかっていうのを、子供に何を教えたいかっていうことを真剣に考えた時に、うんうん、3つの職っていう言葉があって、自分の中に、はい、食べるの食と、はい、職業の食と、はい、触るの食、この3つを子どもたちに伝えたいっていうことを考えて、うん、それが多分その自分のそのヨットスクールの経験の礎だと思うんですけど、うんうん、でその時にそれが農業が一番近道だなというか、うん、農業に全部あるなと思って、
そうですね、
はい、で農業始めたんですね。で、農業の方はまあまあうまくいってたんですけど、ちょっと色々
何作ってたんですか、沖縄。
実はバジルを作ってました。
おら、
ハーブが中心ですね、バジルと。全国で皆さんが召し上がってるハーブって冬場になるとできないじゃないですか、
はい、気候的にね、
はい、でそれができるのは、うん、沖縄と愛知県とあとなんだっけ千葉県の一部なんですね、
うん、うんうん。
でその沖縄でハーブを作って、うん、夏は夏野菜を作って、うん、島野菜を作って生活してたんですけど、今から9年前にですね、ちょっといろいろとあって帰ってきまして、子供2人連れて、
まあまあ物事終わりがある時もありますからね。
そうそうそういろんなね
3人家族になったわけですね。
そうです、
はい、お子さんとね、
はい、家族は大事にしているけどちょっと人数は減りましたけど、
はいはい、で帰ってきたんだ。
はい、帰ってきました。で静岡に帰ってきて何をしようかなと考えた時に、まあ、今のあと私の本業である、まあ、生命保険会社にいるんですけれども、子供を大事にしながら子供の将来もちゃんと考えて仕事をするって考えた時に、いろんな条件を自分の中に考えたら、うんうん、もう生命保険会社以外、うんうん、ないなと思って、
うんうん、
でとにかくここでなんて自立できるような形で仕事をしていこうっていうのをすごい腹に決めて、うん、頑張ったんですね。
お子さんたちは、
ですね、頑張ってる間にゲームやり放題になりまして
それはまあそれで幸せな一時を過ごしたわけですね
まあありがちなパターンなんですけど、はい、うん、でやっぱりそれでも私もね、できるだけ自然体験させたいと思って、うん、私キャンプやるもんですから、はい、まあ、キャンプに連れて行ったりとか、結構静岡にも自然体験教室とかそういう、
ね、
はい、キャンプとかあるのでいろいろ行かしていたんですけど、結局帰ってくると帰ってきたったにゲームというね
まあキャンプに持ってっ子もすらいますからね最近はね
さすがに持たせなかったそうなんですよ、うん、でそういう中でたまたまテレビで見たその馬の世話をしながら1年間生活をする、はいはい、新潟県の離島の留学が紹介されているのを見て、なんとか珍百景っていうね番組なんですけどねで子供たちと見ていて、あ、これ面白そうじゃないっていう話になって、ただ次男がすごいノリノリで、
お、
当時小学校2年生だったんですけど、うん、これ面白そうで、長男は6年生か、あ、まあでもまあ面白そうかなみたいな感じだったんですね。でさっき言ったその子供たちが実際に行った年齢とだいぶ離れているんですけど、はい、うん、それ2年間かかったんですよ
行くのに。
探すのに
結局どこで受け入れてくれるかを探すのに、
そうですね、いろいろ応募したりいろいろ問い合わせをしたり資料取り寄せも 何十箇所もして、
そんなに大変なことなんですね。
すっごい大変でした。人生であんなにお金使ったことないかもしれないぐらい。
お金も使わなきゃ、 つまり行ってみたりとか 聞きに行ったりとかするためにも、
はい、
あ、そんなに大変なんですか。
すごい大変でした。
じゃあ海外行った方がよっぽどなんですね
どっか業者がねいて、海外留学なんかはそうじゃないですか、例えばアメリカ行こうって言ったらアメリカの ね
スポーンと行けますけどね、
けど、うん、全然そうじゃなくって、どこもまとめてないので一個ずつ全部直接問い合わせなんですね。で、人数が空いてるかどうかっていうのもわからないので、全部聞かなきゃいけないんですよ。応募時期もそれぞれ違うし、
しかも2人行きたいんですもんね、
はい、で、 できればまとめて行かせたかったんで、
そうですよね、バラバラよりね、
はい、
はあ、
でそれが2年間が本当大変でした。
まあ、そんなこんなもあってじゃあ静岡でもということになったんですね。
そうですね、あのその探してる2年間の間に静岡にあったら諦めなくて済んだのにとかっていう思いがあって、一回諦めそうになったんです。もっと早く行けたのにとかね、そう諦めそうになった中で、静岡にあったらねこんな苦労もしないのにお金もかからないし、
静岡なんか留学できそうなところいっぱいありますよね。
そうでしょう、でしかも今移住したい県の1位になってるじゃないですか。ああ、そ
う
です
ね、うん、子育てにはいいとか噂されてますよね。
噂はあるんですけどねなかなかそれが結びつかないっていうのは、
そうか、制度の問題ですね。
そうですね、静岡も移住促進ってやってはいるんですけれども、やっぱり移住促進って言葉だけだと弱いんじゃないのかなって思っているんですよ。山村留学っていう言葉と例えば親子留学、教育移住っていうキーワードが増えるだけでもやっぱその引っかかり方って全然変わってくるんですね。
まあね、SNS じゃないけどタグでね言葉がいっぱいあるわけですから、
は
い、
そうですね、でやっぱり特に子どもの教育主体で考えている方っていうのはそういう方が来る方が、やっぱり地域のその学校、少人数の学校で受け入れる側にとってもやりやすいんじゃないのかなっていう、そういう側面もあって、山村留学っていうのがただの過疎地のね、学校存続のためとか、過疎化対策のためだとダメだとは思うんですけど、やっぱり子どもたちのそのいい教育というかで受け入れる側の少人数学校にとっても、例えばその固定した人間関係の序列が壊れる、
ずっと地域のね、そうそうそう、同じっていうことよりもってことですね。
そうです、それが壊れるいいきっかけになっていくと思うんですね。もちろん例えば1年で帰ってしまう子もいるかもしれないけど、まあ、そのまま残る子もいるかもしれない。でまた新しい子も来る、そうするとまたこう変わってくる。
そうですね、
ね、言い方悪いですけど、例えばいじめっ子がいじめられっ子にはならないかもしれないけど、そのヒエラルキーが固まっちゃってるのがまた
そのままね、はい、2年になっても3年になっても同じっていうのとはちょっと違ってくる、
ちょっと変わってくるっていう意味でも、受け入れる地域にとっても
そうですね、いいことです、
はい、メリットがあると思うん
ですね。稀人来たるっていうのはいいことですよね。
ですね、
というわけで、まあ、山村留学ということではなく里山留学、静岡里山という言葉を使ったって、これもすごく良かったと思うんですけど、
ありがとうございます、
うん、山村って言うとイメージ決まりすぎちゃいますけど、里山って言った瞬間にもっと広がりますからね、
は
い、
そうですね、山村留学っていう言葉が本当全国的には、山村留学と離島留学って言葉がやっぱ全国的には多いんですが、私がその静岡で受け入れる留学制度って考えた時に、静岡ってその奥深い山奥っていうイメージでもないし、で山だけじゃなくって海もあるじゃないですか。で、ね、で海もあればもっと言ったら離島もあるじゃないですか、そうするとね、山村って言葉合わないなと思って、
そうですね、
何がいいかなと思って考えて、里山の方がいろんな意味で分かりやすいかなというところと、その私が思っているのは、その静岡っていう部分にいろんな地域の名前が入ることによって、その静岡の里山留学っていうブランディングがしやすいなっていうのを思って、例えば今ですね話が出ているのが、川根本町とか、掛川市の倉見という地域なんですけど、倉見里山留学とか 川根里山留学という言葉で、今、例えば実行委員会なんかもそういう名前でやって打ち合わせをやったりしてます。
実行委員会、なるほどね。それでは天野さん、静岡里山留学、これからどんな風にしようと思っているかというお話を最後にお願いします。
はい、今、まだ団体なんですけど、一つは、一般社団法人登録して、社会的に一応認められた存在になろうかなとは思っています。
はい、
でよくいろんな方からね、ビジネスモデルという話で出てくるんですけど、全然まだそこまで頭が回ってなくって、今の本当にシンプルな目標として、5年以内に静岡県内で5カ所で受け入れが始まったらいいなと。
はあ、もうこの何カ所かっていうのはすでに進んでいる。はい、
そうですね、県内で今2カ所今お話ししたんですけど、あと3カ所、話は出ておりまして、地域とか自治体さんとお話はし始めております。
これじゃあ意外ともっとスピード感あって進んでいくかもしれないですね。
かもしれないですね。私本業できなくなっちゃうけど、どうしよう。
暮らしていけなくなっちゃうと
困る。暮らしていけなくなっちゃいます。
それで困るので、
はい、
ぜひね、同じような志を持ってくださる方とか興味ある方集まってくださるといいですね。
そうですね、今一生懸命いろんな意味で協力してくださる方を募集はしてるんですけれども、
これサイトはありますか？
はい、静岡里山留学で検索していただくと出ると思うんですけど、あと YouTube の方でもやっておりまして、あと私の名前と里山留学って入れるとなんか出てきたりもします。
天野民子、多く美しいこと書きます。これでそれじゃ見ていただくとね、
はい、
はい、これからの子どもたち、本当に新しい時代を築くための力になるためには、やっぱり生き物としてまずしっかり生きていけるっていうことがね、
本当おっしゃる通りです ね、
そのためにもこれは非常に必要なことを今始めてくれているなというふうに思いました。いいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡里山留学の代表天野民子さんに伺いました。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。